ご神君、一つ、大衆退職するは絶職のもとになるぞ。信心がなくても誰でも合点のいく見教えだが、実行することは見やすくて難しい。教祖の見教えとして改まっていただくとき、見やすう教えを地域にすることのできる教えである。教祖の見教えとしていただく。ここが一つのポイントになると思います、ね。その同じような教えがあります。例えば、人に親切をしなさいと、まあ、どうかわかりませんが、その親孝行なら親孝行ですか。親孝行をしなさいと世間でも言われます。そしてまた親孝行は信心の要だとも師匠大坪宗一郎氏は教えてくださいます。また教祖様のいろいろな見教えがある中に、いわゆる道徳的に普通に言われている教えというのでしょうか、そういうものと同じようなことがあります。それこそこの大衆退職するは絶食のもとになるぞと、いわゆる食べ過ぎてはいけないよということでしょうけれども、これはもちろん食物のことだけではなく、いわゆる私どもの欲というのでしょうか、願い事ということでもあると思いますね。あんまり何でもガツガツ欲張ってはいけないよと、まあ、金儲けをお商売にしても金儲けとあんまりガツガツ金儲けに走ると、まあ思わぬ病気になりやと、手痛いことにもなりかねないやというようなことにもつながるのだろうと思いますけれども、まあその文字面通りというのでしょうかにいただき、退衆退職をすると絶食のもとになる、まあ、病気になるというわけですね。これなどは普通世間でも、まあ、一般常識としてでも言われることだと思います。道徳的にもそういうものがあると思います。それをいわゆる道徳的な、まあ、諸聖君とでも言うのでしょうかね、その諸聖君的ないただき方としていただくといういただき方が一つありますね。どこでも言われていることだ、まあ当たり前のことだろう、当然のことだろうといういただき方と、もう一つはこれは教祖様がそうおっしゃっておられるのだ、すなわち神様の御教えとしていただくといういただき方、そのいわゆる世間で一般に言われる道徳的な教えと似たような教えがやはりあります。それを神様の一言としていただくときに信心になる。神様に通うということになりますね。いわばその事柄を神様の言いつけとして、教祖様の言いつけとして、まあ一般論がこうだから道徳がこうだからとして道徳論的にいただくのではなく、神様の言いつけとしていただくとき、それは天地に通うということになりますね。食べ過ぎたらお腹が痛くなるからといういわゆる道徳論から食べ過ぎないようにしようというのではない、神様が食べ過ぎてはならんぞとおっしゃるから、神様がおっしゃるから食べ過ぎないようにしようとい いただき方ですね。ただ表面的には食べ過ぎないようにしよう というただそれだけですけれども、表面から見れば同じですけれども、その内容が、心の内容が違う。また食べ過ぎると病気になるから、あまり食べ過ぎないようにしようと自分で自制をするということもありましょうね。それはただ自分で自制をしているだけですね。ところがこれが神様がそうおっしゃるから、神様の言いつけだから、神様が食べ過ぎるなと神様がおっしゃるから、その神様の教えを守るということにおいて食べ過ぎないようにしようということは、またそのだだめが違う、信心においてだだめが違うということになりますね。同じようなことを行事においても、それを神様の言いつけとして、見教えとして、教祖様の見教えとして、あるいは師匠の見教えとして、あるいは何と言いましょうかね、教祖様、神様、師匠、そういう方たちがそうおっしゃっておられるから、まあ親の言いつけとして守るということでしょうかね、という取り組みがなされるときに、親の心にかなう、通うということになりますね。それは表面、旗から見れば同じことをしているようだけれども、畳が違う、内容が違うということですね。今朝は面白いことをいただきました。それは、人間氏子が神様に期待をするもの、期待をすること柄は何だろうかということです。その神様の願いを聞くというのが、まあ、誠の信心ということになりますけれども、それ以前というのでしょうかね、その手前のところにあるもの、それは人間は神様に何を期待しているのだろうか、何を期待して、まあ、神様に近づこうとするのだろうか、何を期待して信心をするのだろうか、といったような、人間は神様に何を期待するのか、期待しているのか、その人間の期待するもの、人間が神様に期待するものは何か、ということなのですね。実はつい最近、今私が使わせていただいているビデオの編集用のプログラム、アプリケーションというのでしょうか、それがアップデートされて、今まではいくつかの、まあ、出力形式というのでしょうか、フォーマットというのでしょうか、が決まったものにしかその出力形式がなかったのですね。それが今度いろいろな出力形式に対応するということにアップデートされたのです。さあ、これは一体どういうことだろうか、何か神様の、まあ、お知らせというのでしょうか、神様の何かメッセージが込められているような感じがしていたのですが、そのことと今朝のその人間が神様に何を期待しているのかということとが、何かぴったり来たような感じがいたしましたね。いわば今までは神様の出力、神様が出されるものというのがある意味決まっていたわけですね。 A のタイプ、 B のタイプ、 C のタイプというような決まっていたものが、これからは人間の期待、その、例えば日本人がアメリカ、失礼、日本人が神様に対して抱く、まあ神官というのでしょうか、神様とはこういうものだといったような、そしてこういうことをお願いしようとか、神様に対しての期待するものと、またアメリカの人が 神様に対して期待するものとが必ずしも同じではない。まあ、命を助けてくださいといったような、例えば飛行機が事故に遭うと言ったり、病気が重病だ、病気を治してくださいといったような、そういうまあ大きな命に関わるような事柄に対しては、アメリカ人も日本人も同じように神様お願いしますという心が起こるのでしょうけれども、もっと身近な些細なことに関して、まあどちらかというと、どうもアメリカ人の人たちは Do it yourself というのが強いような思いがいたしますね。まあそんなのはいわゆる自分でやるというわけですね。まあどうしようもない人力では、もうそれこそ人の命のことであったり、災難にあったり、まあどうしようもない天変地異というのでしょうか、そういう時には神様に祈るけれども、人間の力でできることは自分でやる、自分でやりなさいというわけですね。ところが日本の場合はどちらかというと、学業祈願であったり安産祈願であったり、まあ割と身近に神様にお願い事をする、まあいわば神様を便利屋さんのように使うというようなことがあるような感じがいたしますね。いわば日本人が神様に期待するものと、アメリカ人が神様に期待するもの、そこにはどうも違いがあるような感じがいたします。ある意味その違い、いわゆるまあクライアントというのでしょうかね、いわばその人間によってその神様に期待するものが違う、その違いに応じて神様が出力してくださるというようなことを神様が示唆しておられる、しておられるような感じがしています。いわば神様の方が人間に合わせてくださろう、人間が求めるところに合わせて、まあ、おかげをくださろうとしておられるような感じですね。その困った時の神頼みと言ったり、何と言いましょうかね、いたします。そしてまた人間、神様を便利屋さんのように使うといったような表現もあります。まあそれで良いのだと、それに神様が便利屋として合わせてくださろうとしているというわけですね。しかしそこ止まりであってはなりません。教祖様の御教えにも、願う氏子におかげを授け理解申して聞かせとあります。その願う氏子には、そのどんな氏子の願いでも聞いてあげようという、まあ神様の方が近づいてきてくださっているという感じですね。そしてそのそこに氏子との縁ができて、そこからまたさらに本当の縁へと展開していかねばならないわけですけれども、まあ言うなればスーパーとかデパートとかの、まあ目玉商品といったようなものでしょうかね。目玉商品、いわばあなたの願い事を叶えてあげましょうといったような目玉商品をそこに並べておいて、そしてそれで縁を作って、本当はその奥にある本当の本物、誠の助かり、その単に目玉商品としての今の願い事を叶えるということは真の助かりではありませんから、まずは今の願い事を叶えて、そしていよいよ真の助かりへと導いていこうといったような神様のお心の現れかもしれませんね。 そういうお働き、そういうことをも神様が願っておられるということですね。まあ、神様が人間に近づきたいと願っておられる、近づこうとしておられる。そのためにはあなたの願い事を叶えましょうというスタンスでも終わりになるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。